主の御名を賛美いたします。皆様おはようございます。皆様お元気でしょうか。感謝いたします。さて、今日の聖書箇所はマタイの福音書17章の1節から13節であります。前の方に新科訳2017訳で映し出され、御言葉はこの週報にも書かれております。私の方でお読みしたいと思います。今日はマタイの福音書17章の1節から13節です。それではお読みいたします。それから6日目にイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると弟子たちの目の前でその見姿が変わった。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった。そして見よ、モーセとエリアが彼らの前に現れてイエスと語り合っていた。そこでペテロがイエスに言った。主よ、私たちがここにいることは素晴らしいことです。よろしければ私がここに幕屋を3つ作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲が彼らを覆った。すると見よ、雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞けという声がした。弟子たちはこれを聞いてひれ伏した。そして非常に恐れた。するとイエスが近づいて彼らに触れ、起きなさい、恐れることはないと言われた。彼らが目を上げるとイエス一人のほかには誰も見えなかった。彼らが山を下るときイエスは彼らに命じられた。あなた方が見たことを誰にも話してはいけません。人の子が死人の中からよみがえるまでは。すると弟子たちはイエスに尋ねた。そうするとまずエリアが来るはずだと律法学者たちが言っているのはどういうことなのですか。イエスは答えられた。エリアが来てすべてを立て直します。しかし私はあなた方に言います、エリアはすでに来たのです。ところが人々はエリアを認めず、彼に対して好き勝手なことをしました。同じように人の子も人々から苦しみを受けることになります。その時弟子たちはイエスが自分たちに言われたのはバプテスマのヨハネのことだと気づいた。何回か講談から語られ、週報にも載っていますが、今のシーズンは受難節です。今年の教会の暦によりますと、受難週は3月28日の日曜から始まり、受難日は4月2日の金曜日です。そして今年のイースターは4月4日の日曜日となります。ですので今日は復活前の第三聖日、あと3回の日曜日を経てイースター、キリストの復活日となります。今、この時、この聖書箇所から、神様は何を私たちに語ろうとしておられるのでしょうか。共に見ていきたいと思います。一つ目のポイント、見姿が変わられたイエス様。この聖書の出来事はイエス・キリストが十字架にかかられる約半年前であったと言われています。先週は今日の箇所の前のところのマタイ16章の後半が語られましたが、この頃から人となられたイエス様はご自分が救い主キリストであり、十字架で死なれることを告知し始めました。マタイの16章の21節、その時からイエスはご自分がエルサレムに行って長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、3日目によみがえられなければならないことを弟子たちに示し始められたとあります。そしてそのことを話してから6日目にイエス様は弟子のペテロとヤコブとヨハネを連れて山に登られました。すると弟子たちの目の前でイエス様のお姿が、顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなったのです。この箇所はイエスの変貌山というタイトルが付けられる箇所です。イエス様のお姿が光り輝く お姿に変わられたのです。そして次に現れたのはモーセとエリアです。イエス様と3人が語り合ってたというのです。さてこの光景にはどのような意味があるのでしょうか。イエス様はなぜペテロとヤコブとヨハネを山に連れて行ったのでしょうか。イエス様は神の一人子です。人間の姿をとって私たちの罪、汚れを清める生贄となるためにこの世に生まれてきてくださったのです。キリストは完全な神様であり、完全な人でもあるのです。毎週礼拝の最後の祝祷で祈られる父なる神、子なる神、聖霊なる神、この三位一体の神様の子なる神がイエス・キリストです。ですからイエス様は栄光の輝きを放たれる神様なのです。本当の姿は太陽のように輝き、光のように白いお方なのです。その本当の姿をこの山で弟子たちに表されたのです。この輝く姿のことをシャカイナーグローリーと言います。神様の臨在にあるところの栄光という意味です。そのイエス様の輝かしい本当の姿を十字架で苦しまれる前に3人の弟子たちにご自身が誠の神であるということを示されたのです。その輝く姿によって神様の栄光ご臨在を表されたのです。主イエス様は地上の生涯の中でたった1回だけこの山の上で本来の栄光の姿を表されました。そしてその栄光の姿とは全く正反対なのが十字架のキリストです。私たちの罪のために罵られ痛めつけられ苦しめられ生贄として捧げられたのがイエス・キリストです。十字架の上で血を流されたイエス・キリスト、栄光の姿と十字架の処刑の姿、その光景は全く違うものですが、しかしそれはどちらも同じイエス・キリストの見姿なのです。二つ目のポイント、ペテロの間違い。4節、そこでペテロがイエスに言った。主よ、私たちがここにいることは素晴らしいことです。よろしければ私がここに幕屋を3つ作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。旧約聖書の律法を代表するモーセと旧約の預言者を代表するエリア、そしてメシアであるキリスト、この3人を目にしたペテロはその3人をとどめておきたい願いがあったのか幕屋を築こうとしました。しかしここにはペテロの間違いがありました。イエス様は神様なのです。人間であるモーセとエリアと一緒にしてはならないのです。ペテロはこの時イエス・キリストがどのようなお方でこの先どのようなことが起こるのかがまだよく分かっていなかったのです。5節、彼がまだ話している間に見よ、光り輝く雲が彼らを覆った。すると見よ、雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞け、という声がした。光り輝く雲、この表現も神様の臨在の栄光が望まれたことを意味しています。そして、雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶという父なる神様の御声がありました。父なる神様がイエス・キリストは私の子であり愛する子、喜びの子であると言ったのです。ここに一人子イエス・キリストを地上に遣わしてくださった 父なる神の真実と神の愛を見ることができます。ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子を話題になったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。父なる神様は私たちを滅びから救い出すために愛する一人子イエス様をこの世に送ってくださいました。ここに神様の本当の愛があるのです。6節、弟子たちはこれを聞いてひれ伏した、そして非常に恐れた。神の臨在に触れ、そして神様の栄光の輝きを見た弟子たちはもうひれ伏すしかなかったのです。3つ目のポイント、イエス様が言われたこと、ひれ伏し恐れる弟子たちにイエス様は近づき彼らに触れて言われました。7節、起きなさい、恐れることはない。非常に恐れた弟子たちにイエス様は近づき、そして弟子たちに触って言われました。恐れることはない。神様は恐れる私たちにいつも恐れることはありませんと優しく語ってくださるお方です。弟子たちが目を上げるとそこにはモーセもエリアもいませんでした。イエス様お一人だけでした。そして山を下るときイエス様は言われました。9節、あなた方が見たことを誰にも話してはいけません。人の子が死人の中からよみがえるまではと言われました。誰にも話してはいけません。この命令は期間限定のものでした。それはいつまでかというと、キリストが死人の中からよみがえるまでは話してはいけなかったのです。ペテロたちが山の上で見たキリストの栄光は復活の栄光の象徴でした。命の光、そして死に勝利した復活の力の象徴でした。キリストが復活なさった後にはこの主の栄光を大いに語っていいのです。しかしそのことは今はまだ話してはならないとイエス様は言われました。もう一つの理由には、ユダヤ人にとってのメシアとは、過去の歴史の中で傷ついた自分たちを救い出し、自分たちの国を解放してくれるものです。彼らは武力を持って国を治める、政治的にも軍事的にも強いリーダーとなる救い主を待ち望んでいたのです。彼らは、また群衆たちにはそのようなメシア像があったので、イエス様が救い主などということは到底理解できませんでした。イエス様が話されたことは十字架にかかる前の混乱を避けるためでもあったのです。十節、すると弟子たちはイエスに尋ねた。そうするとまずエリアが来るはずだと律法学者たちが言っているのはどういうことなのですか。弟子たちはそのように質問したのです。ユダヤ人律法学者たちはメシアが来る前にエリアが来るはずだと信じていました。それに対してイエス様は、そのエリアはバプテスマのヨハネとしてすでに来たと言われました。それは霊的な意味として、バプテスマのヨハネがメシアの先駆者として道備えをする者としての働きをしたからなのです。バプテスマのヨハネはエリアと同じようにメシア、救い主の預言者として用いられました。さて今日の箇所から私たちが教えられることとは何でしょうか。その一つ目は、聖霊によらなくてはキリストを理解できないということです。ペテロは山の上で栄光の姿に変わったキリストのことをまだ理解していませんでした。イエス様のことを 人間のモーセとエリアと同じように預言者の一人としか見ていませんでした。しかしペテロは聖霊を受けてからは変えられ、大胆にキリストを証しし、福音を述べ伝える伝道者となりました。それは聖霊の働きによることなのです。コリント人への手紙第1、12章の3節の後半にはこう書かれています。また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんとあります。聖霊による以外にキリストを理解することはできないのです。キリストの贖い、キリストの十字架、復活という神の御業の意味、奥義を聖霊によって正しく理解することができるのです。二つ目に教えられること、それは聖書は一貫として救い主キリストを指し示しているということです。見姿が変えられたイエス様の横にモーセとエリアが現れたということは、キリストは旧約時代から預言されていた救い主であって、この預言の成就がキリストによってなされるという啓示であったのです。この場面は旧約と新約の架け橋の場面でもあったと思わされます。この聖書全66巻、創世記からヨハネの黙示録に至るまで、聖書は一つの書として人々を救うために神が使わされるメシアについての予言が書かれているのです。私たちの教会では毎日教会の聖書日課が送られてきておりますけれども、先週の3月9日の中にこのような言葉がありました。聖書には神がいかに恵みと憐れみに富んだお方であるかが至るところに書かれています。そうでなければ私たちは罪のゆえにとっくに滅び失せていたのです。しかし主が罪に苦しむ人類を愛し、憐れみ御子を遣わし、そのキリストが十字架にかかり墓からよみがえってくださったからこそ、私たちはあがなわれ命を取られずに済んだのです。永遠の命を得たのです。先週の3月9日、教会からの牧師の配信による聖書日課の最後の方に書かれていました。聖書はこのキリストについて書かれた書物であり、すべての人が救われるために私たち一人一人に与えられている書物なのです。そして最後に教えられることは、私たちも主の光の中に入れられるということです。今日の箇所でイエス様の見姿が変わり、顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなった、今まで見たこともないような白さであったと他の注釈には書いてあります。キリストを信じた私たちもイエス様が山で変わられた栄光のお姿、その輝く栄光に照らされて生きることができるのです。罪深い闇の中を生きていた私たちがキリストを信じた時に罪許され、闇から光の中に移されるのです。コリント人への手紙第2の3章18節、私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。栄光に満ちたお方であるキリスト、そのキリストを信じ従っていくとき、主に似たように主と同じ形に姿が変えられていき、その主の栄光が鏡のように映し出され、私たちも主の栄光を表していくことができるのです。今私たちキリストを信じる者のうちに主の栄光が輝いているのです。私たちもキリストの 輝く栄光の中に入れられているのです。悲しみ、苦しみ、寂しさ、困難、生きている中でのさまざまな闇はキリストによって栄光へと変えられるのです。今日私たちはイエス様を自分の心に迎え入れ、祈り、聖霊様によりイエス様をもっと知るものとされていきましょう。そしてキリストと共に生きるものとされ、キリストの輝く栄光の中に入れていただき、私たちもそのキリストの栄光を反映させるものとなりましょう。また聖霊様によってキリストの似姿に変えられて、もっと人を愛し、もっと人を許し、もっと人に仕えるものとなっていけるよう共に祈ってまいりましょう。ではお祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名を心から褒めたたえます。このようなコロナの大変な中にあっても共に集うことができ、またオンラインでも同じように共に御言葉からあなたが語ってくださったことを感謝いたします。この受難節の時、あなたの見苦しみを覚えるとともに、今日あなたの素晴らしい光り輝く栄光の姿を見ることができました。あなたは本当の神様であられるのに、この地上に人間として私たちを救うために来てくださったことを感謝いたします。どうかそのことを聖霊様によって私たちにますます悟らせてください。またこの私たちに与えられている聖書を読むことによって、もっともっとあなたを知り信じることができるように助けてください。そして私たちがあなたの光の中に入れられて、あなたの光に照らされて歩むことができることを今日教えてくださって感謝します。悲しい時も苦しい時もあなたが光を照らしてくださり、あなたの光を反映させて、あなたの光のうちを歩むことができますから感謝いたします。あなたの素晴らしい栄光を褒めたたえ、あなたと共に歩めることを心から喜びとし感謝とし、また今週も歩んでいくことができますように、あなたがお導きください。今日のこの御言葉の時間を感謝して、イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。